2013年5月3日金曜日、憲法記念日、ポンナイティス金曜担当パーソナリティ、若です。はい。というわけで、何ですか？世間的には連休ですか？そうですか？あ、そうですか？ 4 連休？あ、そうですか？いや、まあ、僕も、大学は連休ですけどね。大学は連休ですけど、個人的に明日からちょっとですね、また2日間、明日からね、ちょっと2日間、ちょっとまた若さんね、まあ、いたりいなかったりみたいな話で。いや、札幌にはいますよ、札幌にはいますけど。まあ、ちょっと予定が入ってたりとかね。というわけで、まあ、大変ですね。そうですね。はい、ということで。連休です。お仕事の皆さんお疲れ様です。お仕事の皆さんは本当にお疲れ様です。連休でダラダラする皆さん、どうぞ有意義にお過ごしください。ということで。はい。まあ、そんな感じで。いやー、北海道はですよ。まあ、皆さんね、ご存知かと思うんですけども、めちゃめちゃ寒いっていう話。もうマジでね、おかしいからね。下手したら4月上旬とかの方が暖かかったかもね、っていうくらいで。なんか、ね。今朝の気温4度とかね、もうふざけてんじゃないよという感じで。ね、なんか来週の木曜日かな。なんか、桜の開花予想日、5月9日らしいんですけど、札幌。いや、咲くの本当にっていう感じなんですけど。はい、そんな感じで、大変寒い、春が続いておりますけど、皆さんも体調崩さないように頑張ってくださいね。はい。ということで、なんかよくわからない、ね、近況トークから、今日のポッドキャスト始めていきましょう。それでは、始めていきましょう。金曜担当パーソナリティ、若野、ポッドキャスト。改めまして、こんにちは。金曜日担当パーソナリティ、若です。今週のトークテーマは、恩師。ということで、トークテーマ、提案者は、木曜担当パーソナリティ、ケクノさんです。はい。ケクノさんです。はい。ということで、お送りしていきますけれどもですね。はい。恩師。恩師ね。はいはいはい。うん。まあ、いろんなね、先生って呼ばれる人に、まあ、果たしてどれだけ出会っただろうかっていう話で、まあ、考えてみると、幼稚園の先生、まあ、保育所の先生、小学校の先生、スキー少年団の先生、水泳教室の先生、英会話教室の先生、中学校の先生、部活の顧問の先生、部活のコーチの先生、生徒会の顧問の先生、高校の先生、大学の先生、自動車学校の先生。まあ、こんなもんですかね。まあ、今何個あげたかちょっと自分で数えてもなかったですけど。うん。考えてみると、いわゆる先生という継承がつく人に出会ったのって、そんなもんかな。まあ、いろいろいますね。うん、まあもっと抽象的というか、こうもっと講義の意味でぐーっと、まあなんか本を読んでね、感銘を受けた、著者の方とかね。まあそんなのもありますけれども。まあ僕そこまで読者がじゃないんで、まあ本で、まあそこまでなんか人生に影響を受けたとかなんか、これ読んで僕の人生180度変わりましたみたいな本は、まだね僕出会えてないと思ってますけれどもですね。うん、いや、好きな本はありますけどね。好きな本はありますけども、やる気が出る本で、これ読んだらめちゃめちゃやる気出るみたいな本はありますけど、ただ、それ読んで人生180度変わったかって言われると別に180度まで変わってないなっていうね。うん、そう。60度くらいかなみたいなね。うん。うわ、結構変わってんじゃんみたいな話なんですけどね。うん。 まあ、まだね、そこまで素晴らしい本にはまだ出会えては、まあ、いないんですけれどもですね。うん。で、まあ、金曜日的にはね、まあ、いろいろ、まあ、先生っていうのはありますけれども、まあ、やはりこれが一番ベタだろうということで、まあ、学校の先生に絞ってお話ししたいかなというふうに思います。うん。でですね、まあ、それを話すにあたりまして、僕ね、今までお世話になった担任の先生、何人いるのか数えてみました。まあ、ね、まあ、学校でお世話になった先生って言うとですね、もう、何人いるの？多分ね、まあ、50人は間違いなく超えてる。っていうか、まず学校によって、まずその年にいる、在籍してる先生の数がまず50人みたいね。全員合わせて50人とかって、もうザラにあるからさ、それ数えてったら切りないでしょっていうね、話。なんで、まあ、担任の先生に絞って、数えました。はい。で、まあ、ちょっと学校別に数えてみたんですけど、大学は除きます。いや、大学にも一応担任っているんですけど、まあ、実質いないようなもんなんで、カウントしません。大学は農館で。はい。で、数えてみます。で、小学校は、7人です。はい。持ち上がりとか、この数にはですね、持ち上がりで、2年連続同じ担任だったとかっていう時のパターンは、カウントしてません。はい。違う先生に当たった時なんで数えてますけれども、まあ、7人。うん。7人？え？多くね？全員、毎年、担任変わっても6人が、最大じゃね？って思うかもしれませんけど、まあね、これは皆さん知ってる通り、僕は転勤族だったんですね。学校がコロッコロッコロッコロ変わってるんですね。そう。うん、まあだからちょっと7人っていうね。まあ持ち上がりありました、もちろん。5年生から6年生が持ち上がりでしたね。ああ。そうそうそう。だからね、そうそうそう。それ抜いてるけど、7人。え？中学校、3人です。あれ？意外や意外。あれ？若さん、転勤族なんで3人なの？うん、そうなんだよね。中学1年生の時の担任がね、2人いまして。で、2、3年生の時は持ち上がりだったんで。そう。だから3人です。はい。で、高校、5人です。え？3年間で5人みたいな。高一の時の話ね。高一別に担任、僕がね、転勤したわけじゃないです。転勤したのは高二だからね。そう、高一の時はね、ずっと1年間いたんですけれども、僕が変わったんじゃなくて、担任が変わったっていうね。はい。さしてください。ね。まあ、いわゆるいやらしい事件をね。これ以上はもう言いませんね。僕の口からは言いませんね。はい。で、高二の時に、まあ皆さん知ってる通り変わったので、まあそれで担任がまた変わってるっていうのも含めて、まあ、5人。うん。なるほどね。はいはいはい。という感じで。合わせて、15人。合わせて、僕は今まで15人。まあ大学にいたら16ですけど、15人担任が当たっております。はい、僕にね。で、まあまあまあ、ね、この15人の中でね、まあ、僕が印象に残っている先生、じゃあ挙げていきましょうか。うん。小学校、あれは4年生の時の担任の先生の話。ここから行こう。うん。小4の時の担任の先生の話。僕、小学校4年生になる前の春休みの間に実はね、まあ、これ、ポタジスで過去話したと思うんですけども、入院をしまして、やたら大きな、ね、ちょっとやばい、ね、マジで命に関わる、病気をやりましてですね。まあ、今も正直感知してるかどうか、若干不明なところありますけれども。まあね、定期検診とかでね、よく昔かかった大きな病気ありますかとかって、書かなきゃいけないようなね、病気で。そうそうそう。あら、若くんにかかってたの？とかってよく言われるんですけども。まあ、それにかかってた時の話。春休みね。で、またいで、始業式に間に合わなかったんですよね、隊員が。 そう。ゴールデンウィークぐらいまで、ちょうどこれぐらいの時期までね、入院してたんですよ、僕。ずーっと。だから、スタートから、俺いない子っていうね、クラスにいない子だったんですよ。そう。で、担任変わったと。ほう。一ヶ月、乗り遅れてる若さんっていうね。で、顔も知らない担任の先生ですよ。が、二日に一回ぐらいかなのペースでね、うちの親に、その学級で使ってるそのね、通信とか、学級頼りとかですよ。それこそ授業中に使ったプリントとかも全部まとめてくれて。で、ノートもね、ちゃんと取ってくれて。あれはね、確かクラス誰かから借りたんだったっけな、確か、かなんかでね、ノートもくれたりとか、若専用ノートもね、くれたりとか、っていうのがあってね、いやー、さ、ありがたいね、とかっていうことをね、また身に染みて、子供ながらに感じた、時だったんですけども、授業が始まって、始業式が始まって、あれ、いや、2週間ぐらいだったかな、2週間ぐらい経った後かな、病室で、始めまして、っていうのをやったんですよ。初めまして、若くん、担任の、ケクノです、みたいな感じでね。君の担任のケクノです、どうぞ1年間よろしく、みたいなね、感じなのを、病院の病室でやったっていうね。個室だったんですけども。そう。まあ今考えたらシュールだよね。そう。いやでもよく来れたと思うよ。多分平日だよ、あれ来たの。あれ休日だったから。まあ、どの道すごいよね。休日でもまあまあ、わざわざね、休みの日にみたいなね、話だし。で、平日って言ったらそれ授業終わった後に急いで病院に駆けつけてくれた。しかも隣町の病院だったからね、僕入院したのね。そう。だから結構距離あるんですよ。ね、30分1時間くらいかかるんですよね。そこまでわざわざ来てくれてさ。ね、本当に。まあ、その回あって、まあ、その回だったかどうかはわかりませんけども、まあ、ゴールデンウィーク明けには、ね、退院して、まあ、ね、無事に、その後、過ごしたわけなんですが、まあ、ぶっちゃけ言うと、その後、半年後じゃねえや、その3ヶ月後に、若くんは転校するんですよね。ね、1年間よろしくと言ったは、ものも実は半年しかいなかったって、ね。そう。だから、その先生とね、関わった期間ってね、結構短いんですよ。多分、最短じゃない？担任として多分僕と関わったのって多分最短だったんですけど、僕の中ではすごい印象に残ってます。うん。で、その転校した後も実はその担任の先生とはちょっと関わりがあって、その年の学芸会。はい。まあ、芸術発表会とかっていう風に言う学校もまあ中にはあるとは思うんですが。で、まあ、劇をやると。では僕いませんよ。僕も転校して別の別の小学校に。いましたからね。僕はもういない。すでにいないっていうね。ところではあったんですが。その学芸会で、オリジナルの台本の劇をやると。ほう。まあ、時代劇っていうかね、まあ、時代劇じゃないんだけど、その地元の過去の歴史を振り返って、行くっていうね。まあ、その戦争の話とかの時代に振り返ってタイムスリップするみたいなね。かなりファンシー。ファンシーでありながら、ノンフィクションなんですよね。そう。ノンフィクションも織り混ぜながらみたいな。まあ、なかなかね、台本見た時面白いなと思ったんですけど、そうなんです。台本がなんで出ない別の学校に転校した若さの手元にあるのかというと、実はその劇で、僕の名前を使いたいという、話が持ち上がって、担任の先生から、ね、転校した後に手紙が来て、若くん、若くんと。若くんの下の名前使って、そのオリジナルの劇をやりたいと。そう。で、まあ、確かね、承諾したんです。承諾して、まあ、その後ね、来ました。ビデオが。ね。びっくりした。本当にね、ビデオと台本が来ました。びっくり。本当に俺の名前使われてるのね、下の名前。まあ、リアルな名前ね。知ってる人は知ってると思うんですけど。うん。下の名前で、しかもね、その下の名前ね、タイトルに入ってますからね。そう。そうそうそう、そう。なんか太郎の冒険みたいな感じ。そうそうそう、そんな感じの名前。そうそうそうそう。まあ、それだけ、何、若さんの下の名前使う価値があるのみたいな話でね。いや、まあまあ、僕の下の名前はね、割とその、なんつうんですか。まあ、ドキュンネーム。ぽい。若干ね、ドキュンネーム臭いね、匂いがしますからね、僕の下の名前ね。知ってる人は知ってます。 まあ、そんなのがありましたね。そう、そんな感じでいろいろ関わりがあって、まあ印象に残ってますね。まあ恩師かどうかって言われると確かに微妙だけどね。はい。で、まあ恩師ね。まあ本題に戻りますよ。まあ僕のまあ何でしょうかね、根性を叩き直されたっていう担任の先生はね、まあそれはまあ小学校5、6年の時の担任かな。あー、まあいろいろあったんですよ。小学校5、6年前の時ね、僕ね、今と全然性格違いますからね。全然違いますからね。その小学5、6年以前と以後って僕の性格全然違いますから。そう、5、6年の時のね、担任にね、根性を叩き直されました。本当に、マジで。マジで。若くん教室脱走事件とかね。若くん、下級生に手を出す。手を出すってあれですよ。下の方じゃないですよ。下の方に手を出すんじゃないですよ。はい。暴力的な意味を。はい。いいのかなこのこと言って。最近いじめ問題が助長されている中ですよ。いいの俺こういう発言して。いやそう。まあ、いろいろありました。そう、武勇伝です、武勇伝。いや、黒歴史とも言いますけども。うん。まあ、いろいろあって、まあ、そこでね、まあ、いろいろ、ね、吸ったもんだがあってですよ。ね。まあ、親にも迷惑かけました。本当に。反省している。うん。まあ、その反省した2年があったからこそ今の僕がいる。まあいろいろ僕を形成してくれたのはあの時期かなって思うし、うん、そう、その他人はね、給食の好き嫌いをね絶対許さない人で、あ、好きは別に良かったのか、嫌いのお残し許しまへんでですよ、リアルお残し許しまへんで、ね、そう、まあそれはすごい印象に残ってるわね、うん、まあとか。まあ、ただ、そうです。問題起こしてた割に、は成績良かった。っていうね。そう。学力テストで、まあ、学年、いいよね。その時も溜まってましたからね。そう。そう、だから、まあ、問題児、まあ、そんなことで、いろんな意味で問題児だったんだね。そう。成績いいんだけど、まあ、性格悪すぎみたいな。そんな話で。かなりもうご迷惑をおかけしたかなというふうに思います。うん。その先生はね、卒業後一回だけ会ってますね。地元のお祭りで一回だけね、その先生も多分巡視で来てたと思うんですけどもね。一回だけね、会いました。会ったことありますね。中学、高校くらいの時かなに一回会ったことありますけどね。うん。まあそういう意味で僕の運命を変えた先生という意味ではもう一人ねいるんですけども、中学の時の吹奏楽部の副顧問、顧問じゃないんです、副顧問の先生です、うん、まあそのまあ副顧問の先生がまあ僕を吹奏楽の世界に引っ張っていったと言ってでも決して過言ではないし、僕の中学、そのだからその後の高校生活にも関わっていく、まあ大きな、まあ僕の中で決心を、下すことを、まあ助けてくれた先生と言ってもいいでしょう。まあこの先生いなかったら間違いなく俺の今の俺はいなかったねっていう話でね、下手したらポッドキャストもやってなかったかもねみたいな話で、まああるんですが、うんね。うん、その中学2年生の時に僕吹奏楽部入ったんですよ、ね、中2のね6月です。今でも覚えてる。しかもね、運動会が終わった後、これ今でも覚えてるね。運動会が終わった後さ、中2ので転校してきて、まあちょうど1年ぐらい経とうとしてた時期だったんですよね。で、まあ若くんちょっと入らない吹奏楽部に行ってね、普段からね、給食の時間によく言われてたんですよ。あ、そうだ、給食ね。あ、そうだ。そうか。ごめん。 普通の中学校はあれだね。普通に何年何組とかのクラスで給食食べるんだもんね。ごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめん。その知識ないとわかんないよね、この話。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっとじゃあ戻りますね。その中学校は給食、全校生徒で食べるんですよ。まあ、カフェテリアって呼ばれている部屋で食べるんですけれども。全員で集まって、別に全員で集まって、いただきまーす、いただきまーす、みたいな感じではなくて、ないんだけど、場所が全校生徒食べるっていう、まあそれだけのルールで。で、一応学年も区切られてはいたんですよね。そう。で、学年ごと、だったかな、あれは。そうだね。うちの3年生はそうだね。3年生は3年生、2年生は2年生で、それぞれまあ、クラスごとにいただきますするっていうところもあれば、学年によっては学年でいただきますするっていうところもあったし。まあ僕らの学年は学年でいただきますするっていうクラスだったんですけども。はい。まあ全校生徒150人強ぐらいの人数が一度にお昼、同じ部屋で食べる。同じ、まあカフェテリアで食べるっていうところで、まあ割と特色ある。まあつうか学校の運営自体がね、特別教室型ではなくて、教科教室型だったので、まあこの辺は教職取ってる人はわかると思うんですけどね。そう。教科教室型っていう、まあ、日本では割と珍しいやり方の学校だったんですね。そう。それでま、よく近くに保健、まあ、その副顧問の中学校の吹奏楽の先生っていうのは、まあ、実は保健の先生でっていう話で。うん。そうそうそう。で、よく近くにね、座ってたんです。そう。先生方もね、一緒に食べるんですよね、その時。そうです。よくね、お昼ご飯の時にね、その保健の先生が、あくん、入れない吹奏楽部にみたいなね。あれ足をしてて。で、よく近くに、まあ、これどこまで行っていいんすかね、どこまで行っていいんすか、全部さらけ出していいんすか。まあ、よくね、僕近くにね、その近くに、まあ、結構席も自由だったんですよ。そう。特にね、その指定されてなかったから。まあ、よくね、若さんはね、いやらしい若さんはですね、ね、下心丸出しの若さんはですよ。当時好きだった、女の子が座っているテーブルの近くに座ってましたよね。まあ。そうそうそうそう。まあ、それで、その、実は好きな女の子だったっていうのが、実は吹奏楽部に入ってたんですよね。うん。で、まあね、その女の子も、いや、若くん入ってよとかっていろいろ誘われて、まあ、吸ったもんだ、いろいろあって、その後吹奏楽部入ったんですけども。うん。っていう話をするとまた菊野さんに怒られるっていうね。リア充話なんかしやがってふざけんじゃねえよ、あれやろ。金曜日の野郎ってね。怒られるんでね。もうこれ以上語ると、ね、怒られるんでね。まあ、実はその後高校に吹奏楽部に入ったのも、実はその好きな女の子を追っかけてみたいな話はね、まあ、あったりなかったりみたいなね、話ですけれども。あー、やばいね、これね、怒られるね、完全にね。恩師からもうめちゃめちゃ話それたね。ごめんなさいね、本当にね。まあ、そんな感じで。でもね、その保健の先生に言われたからっていうか、まあ、その先生誘われたから吹奏楽入ったっていうのもあるし。その後、ま、僕、中学時代、生徒会のね、服の会の長をね、やってたんだけれども。まあ、そこに誘ってくれたのも、まあ、その先生が最初きっかけだったりとか、っていうのもね、あったりとか、なかったりとか。まあ、その先生にもだいぶご迷惑をおかけしましたね。若くん、そう。生徒会のイベント当日に学校来たものも体調不良で熱出してぶっ倒れて保健室に運ばれる事件とかね、まあいろいろありましたよ、中学校の時も。そう、まあただ今思えばやっぱり吹奏楽部はやっててよかったなって思うし、うん、あの経験がなかったら今の僕っていないからねーっていう、まあそういう意味では部活動とかクラブとか、まあ、あるいはね、学校に限らず、その、何ですか、スポーツ少年団的なものをやっていたっていう経験というステータスは、まあ、ある意味それ大事なのかなっていうふうには思います。うん。まあ、ちゅうことでね、なんか最後はなんか若さんにやけ話で終わったような気もしますね。うん。まあ、恩師。うん。ね。まあ、いい先生。いい人とはまあ、必ずしもそうではないかなと思うし。うん。まあね、よくこれまあ言われる話ですよ。優しい先生が、いい先生っていうわけじゃないからねっていう話。別にそのさ、仏の顔でさ、ね、常にもう、周りの生徒からね、 人気取りでさ、キャー、ケグノ先生かっこいいとかね。そうそう。キャー、若先生みたいな。キモーイみたいなね。素敵とかって言われるのが、先生、いい先生、ではないと思ってるんです、僕は。それは違うよね。それはもうただの人気取りでしょっていうね。それはもう人気芸人と同じ思考ですと。ダメですと。ね。人気取りゃいいってもんじゃなくてね、先生は。いや、大事よ。その掴みも大事だけどね。生徒の心掴むっつうのも、それはまあもちろん大事でね。いつやるの今でしょみたいな感じでね。ね。生徒引き込むのも、それはそれで大事だと思うんですけれども、一番大事なのは、まあ、どれだけ、生徒を、真剣にさせるかというか、引き込めるか、そう、真剣にさせるかというと、語弊が生まれるね。引き込めるか。引き込めるって言うと、またそれもそれ語弊が生まれるんですけどね。ちょっと僕のね、独特の思考を伝えるのは難しいんですけどもね。まあ、そんな感じで。ケクノ先生に至りましては、いい先生になられますことを、お祈り申し上げる次第でございます。はい。ケクノ先生はもう3週先のポッドナインティーズまでも収録してますからね。収録して、しかももう配信してますからね。配信して、まあ、皆さんには配信されてるんですけど、管理画面上では実はもう見られるようになってましてね。いやー、まあ、忙しいですから。はい。プロモーター大忙しです。はい。技術チームも若干ちょっと最近お忙しいですね。はい、ということで、ポンナインディーズ、終わります。金曜日終わります。また喋りすぎました。ごめんなさい。ね。まあ、いつにも増して、ぐだぐだな回になりましたけれども。まあ、来週はちゃんとやります。はい、来週はちゃんとやります。なぜなら、来週は僕がテーマを提案するからです。ちなみに来週のトークテーマは、マネーというトークテーマです。はい。金です、金。金です。はい。金の話をします。はい。ということで、まあ、このポッドナイティに対する、まあ、ご意見、ご感想等、メールフォームからお待ちしてます。ツイッターの、ハッシュタグ、シャープ、ポッドナインディーズをつけて、ツイートしていただけると、ありがたいです。はい。まあ、ということで、以上、ここまで金曜担当パーソナリティ、ワカがお送りいたしました。それでは、僕とはまた来週お会いいたしましょう。それでは皆さん、次回までお元気で、さよなら。